ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都。ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大谷大学周辺エリアの楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介します。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは
大谷大学2回生の井上健人、
坂本美幸と
教員中澤京隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとしょっぱなから
ごめんなさい、ちょっと初めてでちょっとあたふたしちゃった
ね、ちょっとね、まあ、ちょっと梅雨でね。
そうですね、
ちょっと部屋の中も湿気てるしね、
なんかジメジメしてね不快な感じはありますけど、もうそろそろね、今日7月4日ということで、
あと3日、
ね、七夕がありますね。なんか願い事ありますか？
自分は本当に阪神タイガースのファンなんで、ただ単に阪神が優勝してくださいっていうことでお願いですね
野球好きなん？
大好きです。
あんま私も北海道出身で日ハムとか結構好きとか聞かれるけどよくわかんないですね。
みゆきちゃんは何かありますか？
私もうとにかく今年の夏、もう京都の夏をいかに過ごせるか
乗り切りたい。
もう生きればもう何でもいい
なんか京都の人どんな風に暑くて
本当にしんどくて暑くて。先生どうですか？
そうですね、なんやろう、まあ、やっぱ子供関連のことになるかな、ね、またね保育園でいろんな病気が流行ってるのでいろんな病気にかかりませんようにっていうのがいいのと、まあ、去年はねまだ0歳だったんで、あんまりね夏場はどこにも行けなかったんですけども、今年はちょっとね歩けるようになりましたから、ちょっとね海とか行ってみたり山とか行ってみたり、たくさん遊びに行けますようにっていうね、そういう感じですかね。
そうですね、夏を楽しく過ごしたいですね。
そうですね、
はい。この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、ファックスは075-432-5806、番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。奥田民生でさすらい。
大谷大学ハッピーアワー、本日は井上健人、
坂本美幸と
教員中澤京隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリア内でお仕事や地域活動に取り組む方々をお招きしております。今回は担当者編集局編集部第2部部長の奥村久子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、ということで大垣書店さん以来の出版社さんということですね。では順番にちょっと聞いていきたいと思います。まずですね、担当者さんとはどのような会社なのでしょうか？
はい、皆さんご存知だと思うんですけれども、堀川氏名の角っこに北東角ですね、担当者ってロゴが入っているビルがあるんですが、そこが本社になります。はいはい、でそちらの方で、今年で63年目という歴史を重ねている会社なんですが、お茶の、裏千家の機関紙などを基本的に作り始めまして、でそこからお茶に関わる茶道に関する本ですとか、あとやはり地元京都に関わる本、あと、伝統芸能ですね、能とか狂言とか歌舞伎とか、そういった本を、基本的に作っております。
ありがとうございます。
京都に根付いてる本っていう感じですかね？
そうですね、やっぱりみんな会社の中でもやはり京都ということを大きなテーマにして いろんな企画も考えておりますので、まあ、そこから広がりを持たせながらいろんな本を作ってるっていう感じですね。
ではですね、次ですね、打ち合わせの時にも伺ったんですけれども、炭鉱者さんは炭鉱カルチャーという教室を開催しておられますが、どのような内容なんでしょうか。
はい、これはですね、まずお茶を習ってらっしゃる方々はやはりお茶会っていうのがすごく楽しいんですね。お茶会っていうのは、お寺の中のもう普段入れないような場所でお菓子をいただいて、お茶をいただいて、で、あとお料理、点心とか京料理をいただいてっていうような楽しい会があるんですけれども、そういった特別な会にお越しになりたいと思われたり、あとお茶のお手前で、なかなか自分ではお茶の先生のところでは習いきれないものを習ってみたいなっていう方々に向けて、教室を開いております。
まあ、実際にね、出版社っていうとなんかこう本を出してるだけってね、イメージ持たれてる方も多いと思うんですけれども、
やっぱり本だけでは学びきれないもの、やっぱり実体験っていうのが皆さん求められているものなので、でそういったところをフォローするために新しく作った、部署なんですけれども、今は大変人気がございまして、京都だけではなくて全国からお茶を学んでらっしゃる方々が楽しみに集まってきてくださいます。
ですね、今そういう教室の話があったんですけれども、その大元としてですね、先ほど茶道書の話、京都本の話とありましたが、その主にですね、どういう本をなんかメインでやっているかっていうのを具体的にちょっと説明の方をお願いします。
はい、まあ、茶道書というのはお茶を立てるためにはどうすればいいか、でお茶をみんなと楽しく飲むためにはどうすればいいかというような本なんですけれども、でそれとあと、まあ、京都本って言いますのはやはり京都に根ざしたもう京都の魅力をこう発掘するような本ですね。でうちとしては一つ京都検定のテキストも作らせていただいておりまして、でこちらの方はやっぱり受験者の方もたくさんいらっしゃいますので、もう全国の方が手に取ってくださいまして、まあ、ガイド本としても利用できるし、テキストとしても利用できるということで好評いただいております。
なんかね、前から京都検定のことはちょっと知ってたんですけど、まだ来たことないんですけど、具体的にそういうなんていうんやろ、どういう問題とかっていうのが出てくるとかは知ってありますかね。
それはね、ちょっとテキストを見ていただいて
あ、そうですね、
実際に問題集も出てるんですが、それはちょっとはうちからではないので、あ、まあ、それは皆さんにそれこそ書店さんなんかで見ていただいて調べていただいて、
はい、
お勉強していただければと思います。
はい、
はい、
まあ、京都の、ね、本屋さん見るとこう京都本コーナーみたいなのが ね、
そうですね、
結構たくさんあって、で、まあ、こう京都の方ももちろんなんですけれどもね、県外からといいますか府外からといいますが、そういうところから旅行で来られた方なんかもね、たくさん、京都の本を探されてると思うんですけれども、そういう時にパッとこう、ね、いつも炭鉱者の本が見に入るなというふうに思ってまして、
ありがとうございます。やっぱりうちの営業のものもそういった人の目につくところ、そういったところに置いていただけるように一生懸命あちらこちらでお話をさせていただいてるみたいなので、やっぱり目につくということは手に取っていただけるということなので、お役に立てていただきたいなと思ってます。
さまざまな、ね、本当に種類の本出されているということなん
です。そうですね、
実際に何でしょう、こんなパッと言って出てくるかわからないんですけども、累計でいうとこう何点ぐらい今まで出されてるんでしょうね。
京都の関係の本ですか。
いや、まあ、炭鉱者全体で、
炭鉱者全体で、
ものすごい数の本ですよね。
そうですね、ね、先ほども申し上げた通り、60年以上本作ってきておりますので、もう1000とか2000とか、もう会社の書架にはもう溢れるばかりの自社本がありますね。
自社の本だけで図書館できそうなくらいの、
そうです ね、
ね、量ですよね。年間でいうと何冊ぐらい出されてるんですか。
そうですね、雑誌以外で計算するとやはり70、80冊くらいですかね。 まあ、それはあの京都に本社があるんですが東京に支社がございまして、うんまあ、そちらでもあのいろんな本作ってますので、うん、それも含めてですが、
うん、じゃあまあ編集の仕事されてる皆さんはなんか同時に何本かこう抱えながらやってらっしゃるっていう感じですか。
そうですね、2本3本当たり前 4,5 本抱えてる人も
うわーいます
ね。季節も、ね、あるからこう そうですね、そういうののこうマネジメントもしながらしないといけないですよね、
追っかけられてる感じですね。
うじゃあもうあっという間に1年経つんじゃないですか。
経ちますね。
そんな掛け持ちとか全然考えられないですよね。しかも大変そう。
シビアな社会世界だなと思って、ちょっとびっくりしちゃった。
はい、では後半も引き続き、
そうですね、聞いていきましょう。またこの話をね、聞いていきましょう。
はい、ではここで一曲お送りします。ビーズで一部と全部。
大谷大学ハッピーアワー、本日は井上健と
坂本美由紀と
教員の中澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き担当者編集局編集第二部長部部部長の、奥村久子さんをお話をお伺いします。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、ということでですね、担当者さんでは、今まで数多く出版されて本がいっぱい出版されているんですけれども、今回はその中から、2冊本をご紹介いただきたいと思います。はい、
一応手元には3冊あるんですけど、
そうですね、
ね、
そうですね、
どうせだったらね、ま、3冊紹介してもらいましょう、
紹介しきれたらいいんですけど、
はい、お願いします。はい、ではまずですね、1冊目、うん、走ろう京都についてご紹介の方をお願いいたします。
はい、あのこれは、京都を楽しむというシリーズを出しておりまして、
はい、
もうかれこれ10冊くらいになるんですが、その中で今年になってから出しました本です。
はい、
でこちらの本は走ろう京都ということで、まあ、京都マラソンも大変今人気があって申し込んでも走れないという方がたくさんいらっしゃいますが、まあ、そういったあの外れちゃった方なんかにも見ていただきたいのは、その京都マラソンで走るコースを一部こう取り上げて、初心者から中級者上級者というふうに難易度も示しながらご紹介をさせていただいております。
ちゃんとレベル分けされているっていうのはランナーにとって走りやすいですよね。
そうですね、で、まあ、走行の距離、あとあの高低差ですね、そのコースがどれくらいあの起伏があるかということも目で分かるようにお示ししてますし、一応参考タイムも入れたり、あと消費カロリー、まあ、女性なんかはこの辺気になるところなんですが、そういった情報も入れながらあのコースを紹介しております。でこの中ではあの森脇健児さんや、あのオリンピックにもご出場になられました早狩みのりさんが実際に一緒に走ってくださって、そのコースの特徴なんかもご紹介してくださっておりますので、大変走る前に読んでるだけで楽しい本になるんじゃないかなと思ってます。
例えばどういったコースがあるんでしょう。
そうですね、まあ、嵯峨野の方にはいろんなコース、もうこちらの方、桂川の堤防を走るようなコースとか、念仏寺とか、鳥居元の方まで走っていくコースですね。であと、まあ、絹かけの道といったら観光道路ともいうようなんですが、あの龍安寺とか金閣寺のあのあたり、大変あの起伏があるんですけれども、とても京都らしい景色を楽しみながら走っていただけるコースなんかもあの入れております。あとあの京都御苑とか、あと二条城、まあ、これなんかはもう皆さんたくさん走ってらっしゃる方がいらっしゃいますけれども、またあのそのコースの周辺情報ですね、どんなところであの休憩するのにいい喫茶店があるかとか、まあ、ちょっと離れたところから走りにいらっしゃった方々が荷物を置いて、スタートできる施設がどこにあるかとか、そういったことも合わせて紹介をしておりますので、京都の街中に住んでらっしゃらなくてもとても役に立つあの情報たっぷりの本になっております。
これまでね、なんかいろんなこう京都に関する本を、ね、出されてた担当者のさんのなんかいろんな今までの蓄積がこう
集まってますね。
そうですね、
細かい情報がいっぱい載ってるっていうのは本当に嬉しいですよね。
うん、その京都府外の、ね、方でそのランニングの、まあ、マラソンか、マラソン大会に参加したいって思う方が買ってもすごい役に立つ本になってますね。
あの実際にやっぱり大阪あたりからだと、うん、普段土日に走りにいらっしゃるような方もいらっしゃるようなので、うんうんうん、まあ、そういった方々にも手に取っていただいて普段走ってるコースとは違うコース、うんうんうん、新しい発見をしていただくため の、 あの手立てになればなと思ってます。
うんうんうん、はい、ありがとうございます。ではですね、2冊目の方に行きたいと思います。
はい、
でですね、次の英訳付き日本の名前図鑑、この本はどのような目的で出版されたんですかね。
はい、こちらはまず、英文を入れないで、日本の名前図鑑ということで先に出したんですが、やっぱり今あの京都もそうなんですけれども、うん、日本に興味を持って訪ねていらっしゃる外国の方が多いので、うん、まあ、そういった方々に向けてあの分かりやすいイラスト、うん、それにあの日本語、それにあの大訳で英語を入れてる形にしております。
うん、
ということはあの日本の方があの実際に手に取られて、うん、見て楽しんでもいただけますし、また海外からお客様がいらっしゃったような時にご説明になられる時にも役に立てていただけるし、でネイティブの方がご覧になってももう日本語は書いてあるけれども英語を読めば十分その内容がわかるというようなことで、まあ、1冊目は和食と年中行事ということで、出しました。で大変これもあの、まあ、京都に限らず全国的にあの皆さん手に取ってくださっているわけなんですけれども、うん、はい、まあ、これは今後、和服ですとか、はい、あと伝統芸能、
うんうん、
でそれからあの和の家ということで日本建築に関し の、うん、あのシリーズもあの準備をしておりますので、うん、またそれも含めて、一度手に取っていただければなと思います。
はい、また続きがあるということで楽しみですよね。
そうですね、
なんかイラストもすごく
可愛らしい、
可愛らしい、
うん、分かりやすくて、
外国人の人も名前知らないけどこれ見たことあるぞってなるかもしれないですよね、絵があったら。
うん、そうですね、だから外国の方へのお土産にしてもいいんじゃないかなと思いますね。うん、今日あの日本に来た記念に一冊差し上げられたら喜ばれるだろうなって思います。う
ん
う
ん
う
ん、お寿司のイラスト見ながらこれ食べたぞ、
そう
まだこれ食べてないぞ、
ね、それでちょっとずつ日本語を覚えたりしてね、楽しそうですよね。
まあ、そういう中でその日本語を覚えるという話が今ありましたが、そういう翻訳の方はどなたがなさってるんですか。
そうですね、あのこの和食に関しては、東京外大の大学院生の方に書いていただいたんですけれども、
は
い、やっぱり英語の方もあの日々進化しているというか、やはり若い方というか、うん、今の時代の分かりやすい英文をあのでご紹介しなければいけないということなので、うんうんうん、まずそういった方に書いていただいて、もちろんあのネイティブの方のチェックをしていただいた上で出版をしております。
うんうん、確実なチェックがあるということですね。なんか別のシリーズの方はまた違った
とか。そうですね、また次のシリーズなんかはあの日本人の方が、奥様でご主人が、イギリスの方だったかな、ご夫妻で、お願いをしてまして、まあ、その場合は奥様がとにかく日本文わかるから、それを翻訳して文章に仕立てて、でご主人の旦那さんの方がネイティブなので、チェックをしていただいて、でお二人で、仕上げていただくというような本になります。
そうですね、ではですね、最後に奥村さんの今後の展望などありましたら、 PR などありましたらお願いいたします。
はい、今年が63年ということで、あと2年後2019年がうちの会社の65周年となります。
はい、
またその時にはあのいろいろとやはりあの記念になるような企画とかあの出版物を予定をしておりまして、一つはあの漫画大賞というようなことを、はい、あの考えてまして、でこれもまだ準備中なので、まあ、はっきりしたあの詳しい情報はもう少し先にご紹介というかあのアナウンスできるとは思うんですけれども、あのやはり京都らしい漫画本、そういったものを皆さんからこうあのご提案いただいて、ご紹介できるようなそういった機会を設けようと思っておりますので、ぜひあのちょっと担当者という 65周年っていうその機会に注目をしていただいて、はい、まあ、ポスターとかも貼り出しますので、そういった時には皆さんぜひご応募とかお声掛けいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ハッピートーク、今夜のゲストは担当者編集局編集第2部部長の奥村久子さんでした。奥村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。尾崎豊で僕が僕であるために。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
井上健太、
坂本美雪と
教員中澤京隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学留学センター長の中川慎二先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。すいません、
緊張してますか？
すいません、すいません。
落ち着け落ち着け、はい、
今回はですね、まあ新南エッセイコンテストっていうのをね、はい、大谷大学ではやってるんですけれども、はい、まあそれについてのねお話を中心に伺っていきたいと思います。
お願いします。中川先生はその大学ではどのような仕事をなさっているんですか？
普段文学部の文学科というところで教員してるんですが、はい、それ以外に、入学センター長とか、うん、あと校内連携室長という仕事をしています。
はい、例えば授業とかってどんな？
授業、私が持っている授業は、まあ、ゼミ以外に、はい、例えば日本文学の歴史といって、うん、私専門が古典なので、はい、奈良時代から江戸時代までのその文学の流れというのを、うんうん、和歌とかありますね、
はい、
和歌を中心に韻文を中心に、まあ、みんなにお話ししてるという感じですかね。
は
い、
僕もちょっとね高校の時とかにね古典とか読みましたけど、ちょっとなんか途中で挫折した苦い思いがありますけど
難しいの、なんか文法がね、なかなかね、
すごい、
分かる人はさらっと読めるんでしょうね。羨ましい。
よっしゃもよっしゃだ。
新蘭エッセイコンテストってどのようなことをするんですかね？
新蘭エッセイコンテストは4年前に清澤満志エッセイコンテストっていう初代学長の名前を冠して始まったんですけれども、うんうんうん、はい、2回目からは新蘭エッセイコンテストということで、例えば新蘭さんに伝えたいこと、今の私たちが生きている私たちが新蘭さんに伝えたいこととか聞いてみたいこととか、うんうん、あと去年なんかは人間って何だろうっていうテーマで、うんうん、その中学生や高校生のだから今考えていることを、うん、ライブで考えていることを書いてもらうっていう、まあ、イベントというかそういう、コンテストなんですけどもね、
うんうん、はい、その今までその今に至る流れみたいなものって、
うん、だからその4回目なんですけれども、はい、実際にその毎年多い年では4000通ぐらいの4000通を超える応募があったりして、うん、去年はまあ3000通弱だったんですけれども、うん、そういうふうにその中高生の思いを、考えていることをどういうふうに、述べるか、どんなことを考えているのかっていうのを、まあ、知ることができるいいイベントだと思うんですけれども、
中高生にどんなエッセイを求めますか？
例えば去年のテーマは、人間って何だろうっていうテーマだったんですが、うんうん、その中で例えば自分が持っている病気、
うん、
先天性の病気を持っておられて、うんうん、その病気とを通して周りの人たちと周りの人間たちとどういうふうに接しているか、うん、でその中でどういうことが、自分学んだかというか感じたかということを書いてくれた文章とか、うんうん、あと、自分のことが大嫌いな、
うん、
女子の高校生がいまして、うんうんうん、で自分は人に親切にするけれども、
うん、
その反対側ではどうしても見返りを求めてるんだ、
うんうんうん、
きっということがあるだろう、
うんうん、
そのことを考えている私は自分大嫌いなんだけれども、
うんうん、
やっぱり人にはいい顔をしてしまうっていう正直な思い、うん、でこれはやっぱりこういうコンテストがあって、
うんうん、
エッセイコンテストがあって初めて立ち止まって考えてくれたのかなっていうのを思いますね。
やっぱそういう機会を作るっていうのが大切ってことですよね。
一 スもね考え直すみたいな
感じです、ね、だからね普段しませんもんね。
うん、貴重な機会ですよ ね。ちなみに先生はそのコンテストではどのような仕事をなされるんですか？
その送ってきてもらった、
はい、
2000通3000通の、
はい、
文章をまず読んで選んでいくという仕事ですよ
ね。すごいね。
若澤先生にもね多分今年やっていただくことになると思うんですけど。
もう初めて。いやでもね読む方はねその数千って言っても書いてる方はね一、うん、人
一通ずつ、
ね、つずつね、あの心を込めて書いてるわけだから、うんうん、あの、うん、そんなにね、
こう、ね、
無限できない、
できないですね。
こういう読む方もね、一通一通丁寧に読まないといけないですよね。
ちょっと、ね、ちょっとよろしくお願いします。
頑張ってください。
なんか多分自分も中学生高校生の時何考えてたかなとか、多分ね、振り返っちゃうと思うな。
うんうんうん、ちなみに今回のテーマである生きるってどういうことを。を中川先生を通してエッセイにした場合ってなんか
これはうちは先生のこと言うんで言うんですかね。
はい、ぜひお願いします。
例えば僕は子供と、息子がいるんですけれども、
はい、
例えば一緒に彼と今年もコナンの映画を見に行ったんですね。
はい、
若の映画ですね今年の、
はい、
見に行ってやっぱりそれで実際にああ一緒にこうして見られるっていう子供と見られるっていうのはとても貴重なことだなっていうのは本当に思ったんですね。
うんうん、
だからな普段何気なく過ごしていても、
うんうん、
やっぱりこうして立ち止まって考えてもらうっていうのは中学生や高校生にもしてほしいなっていうのは子供なんで、
うんうん、
例えば朝起きて何考えたかとか、
うん、
寝る時にどういうことを考えて寝るのか、うん、そういう日常の自分の体験でいいのでそれを通して感じたこと考えたことっていうのを文章にしてもらえると、
うん、
ああそれ読んでみたいなととても思いますね。
やっぱ中高生ならではのなんかね正直に感じた、
うん、
素直なね、
そうそうそう、
今だからこそっていうのがあると思うんです、
うんうんうん、ありますね確かに。なんか汚れみたいなちょっと感じ始めなんか今の自分
そんなことはそんなことない大丈夫ですよ。
な
んか、はい、実際自分の今考えてることを文字にすることでまた自分で再体験できると思うので、
うん、
そういうことが実感してもらえたらとても嬉しいです。
うんうん、
じゃあ先生最後に募集要項の方をお願いいたします。
は
い
は
い、
募集要項、持ってきたんですけれども、
はい、
テーマは生きるってどういうことということをテーマにエッセイで書いてもらいたいんですけれども、
はい、
字数制限は800字、
はい、
もう原稿用紙で書かないと思うんですけど原稿用紙で言うと2枚なんですね、
うん、
ワープロで言うと40字 ×20 行ですね、はい、その中で自分の思いっていうものを書いてほしいんですが実際には応募方法としてはワープロまたは手書きもしくは用紙は大谷大学のホームページからもダウンロードできますので、うん、それを利用してもらっても構わないと思います。
はい、ありがとうございます。
皆さんぜひぜひご応募してください。
はい、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学入学センター長の中川真嗣先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではここで1曲です。ゆいでサマーソング。最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えします。本日のお知らせは2件です。まず1つ目は本日ゲスト中川先生がご紹介くださった大谷大学主催2017年度新蘭エッセイコンテスト生きるってどういうことをお知らせします。このコンテストは生きるってどういうことをテーマに書いたエッセイを募集します。作品は中学生部門高校生部門の2部門で募集しており厳正な審査の結果各部門で最優秀賞優秀賞奨励賞が選ばれます。受賞作品には賞状や副賞として図書カードが贈られるほか大谷大学ウェブサイトに作品が掲載されます。応募に関する詳細は大谷大学のウェブサイトをご確認ください。
続きまして大谷大学文芸学会主催2017年度大谷大学文芸学会公開講演会をご紹介します。 大谷大学文芸学会では毎年学内外の先生が講師となって公開講演会を開催しています。今年は大谷大学文学部国際文化学科李誠先生による中国語教育における過去の需要、10代の語彙差異を中心に考える、奈良大学名誉教授永井和明先生による大戦の半期、以上2テーマについての講演があります。開催日時は7月11日火曜日午後1時から4時10分まで、会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。参加費は無料、事前申し込みは不要です。当日直接会場までお越しください。以上、大谷大学からのお知らせでした。それではここで1曲です。スピッツで空も飛べるはず。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、あの前半のね、奥村久子さんの3冊紹介するって言ってたんですけどね、
2冊になっちゃった ね、
ちょっと申し訳ないことしちゃったななんて思いつつも、ちょっと天気どうですか。
どう
かな。なんか台風来て
ないね。
来てないね。
過ぎたのかな。この時間に土砂降りで帰れないかもしれないよって今日朝家族と話してたんですけれども、
ね、なんとか帰れそうですね。
多分大丈夫やと思います ね、 ね。ね、
で、うん、もう日にちも結構ねテスト近くなってきて、
やめて
よ、バタバタしてるよね。
やめてよ、思い出したくないよ。まあね、あと、まあ、20日切ってるんで頑張りたいと思いますね。ね、先生も手加減してくださいね。
そうですね、僕はだんだんね自分の教えることが終わって、うん、まあ、あとはみんなに宿題出したりとか。
だいぶ気楽な感じですね。
だんだんね先生はちょっとずつね楽になっていくんですけれども、うんうん、まあまあ、あのまだまだね最後の一踏ん張りの時期ですから、
はい、
まあ、みんなここで気を抜かずにね、
そうです ね、
そうですね、
病気しないようにね、うんうん、最後までね、
もうなんとか
頑張ってもらいたいなというふうに思いますね。
そうそう、はい、はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の井上健と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、
さようなら。